はい。それでは、今日読んだところですね。第一コリントの11章2節以下読みました。で、見出しが礼拝での被り物となっています。それで、ずっとこの席でコリントの信徒への手紙1を学んでいます。で、この手紙にはいくつか大きな特徴があります。で、その一つは、教会がこう質問を寄せるんです、パウロに。で、その質問にパウロが一つ一つ答えている。まあ、これが大きな特徴の一つになります。で、当時、コリント教会っていうのは創立してからだいたい3年ぐらいが経っていると考えるんですね。で、ごく初期です。創立して3年、ね、当然ですけれども、新約聖書はない、人信条もない、信仰告白もないということで、で、わかんないことだらけ、まあ、言ってみるとこう、手探りですね。見を見真似って言葉がありますが、まだ見を見真似するお手本もないような、そんな時代です。で、そこでいろんなわかんないことやつまずくことが起こったと。で、教会がパウロでどうしたらいいんだと。こういうことが起こっていると。で、そういったことをパウロに報告して、で、それに対してパウロが手紙で答えていると。これが大きな特徴の一つになります。で、今日読んだところがまさにそんなところなんです。で、当時、ユダヤ教の習慣で、女性は、礼拝の時に頭に被り物をしたんですね。今日のところで、女は誰でも祈ったり予言したりする際にって言葉があります。これ礼拝するってことです。で、女性は礼拝の時に頭に被り物をする。で、これが習慣、当たり前のことだったんです。で、ところがこの中に、頭に何も被り物をつけないで礼拝を捧げる人たちが現れた。で、コリントの教会の中にそういう女性たちが起こったわけです。で、当時としては、これはとても非常識な行為だった。で、多くの教会員たちがこれを見て、はてこれでいいんだろうかと、問題になっちゃったんです。で、そこでパウロよどうしたものかと。質問を寄せている。それに対して今日のところで答えていくと。まあこういうことですね。で、はじめに一つ覚えておきたいんですが、当時のキリスト教会、コリントのみならず、キリスト教会っていうのは、いわゆる新宗教です。ユダヤ教があって、そこから枝分かれした、まあ新しい宗教ということになります。保守的なユダヤ教の人たちから見ると、当時のキリスト教っていうのは非常に困った人たちでした。困ったっていうか、まあ、ざっくり言うととんでもない連中だったんです。イエスは救い主なんだ、こう信じます。で、ユダヤ教から見ると、十字架につけられて処刑された男がなんで救い主なんだ。あのイエスっていう男は悪いことしたんだろうと。だから神様に呪われて捨てられて、あんな死に方になったんじゃないかと。で、その男が神から使わされた救い主だと。で、そんなことを教えていると。あいつらはとんでもない連中だと。で、こうなります。ユダヤ教から見ると、当時のキリスト教っていうのは明らかな異端ということになります。で、そこでパウロは迫害されたと。こういうふうになります。で、ところがもう一方では、歓迎されたんです。特に、異邦人世界、非ユダヤ人の世界からは歓迎されるところがありました。で、今日の11節を見ていきましょう。いずれにせよ、主においては、男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは、女が男から出たように、男も女から生まれ、また、すべてのものが神から出ているからです。神様が与える救いに、男も女も関係ないって言ってるんです。主においては、男なしに女はなし、女なしに男はないと。つまり、男も女も相対化してるんです。で、神様の前に、男だから救われて、女だから救われないみたいな。そんなことないと。関係ないと。このことを言うんですね。で、さらに、 同じ第一コリントですけれども、パウロは、神の前では奴隷も自由人もないと。でこういうことを言ってます。で今日の私たちからすると当たり前に聞こえるんですが、でこれはありえないことだったんです。当時の世の中では。パウロは神様の前に男女、性別の違い、奴隷自由人、身分立場の違い、これを飛び越えています。神様の前に男も女もないと。奴隷も自由人もないと。神様の前に一人一人が大事で救われていく。このことを言ってるんですね。で、当時、こういう宗教っていうのはなかったわけです。で、男が優位なのは当たり前。奴隷と自由人、違うのが当たり前。ところが、パウロはそれを飛び越えた。虐げられている女性たちがいます。あるいは、ローマ社会ですから、身分の低い人たちがたくさんいるわけです。で、彼らにとっては、これはまさに救いのメッセージそのものだったんです。で、キリスト教っていうのはとんでもないことを伝えてるんだと。いやいや、素晴らしいことを伝えていると。で、当時の教会っていうのは二面性を持って世の中から見られていたと。とっても怪しいんです。ところがとってもいいことを言うじゃないかと。まあ、これが当時の人たちから見た教会でした。で、このような教会、コリントの教会です。で、申し上げましたように、妙なことが起こった。女性たち、一部の女性たちですが、頭に何も被り物をしないで礼拝を捧げ始めたと。で、私たちがこれを聞くと、何なんだそれはと。起こったことはわかるんですけども、意味がわからないところですね。実はこれは、ミニスカートを履くのと同じだって言うんですね。ちょっと妙なこと申しますけれども、ちょっと調べたんです。ミニスカートってあるじゃないですか。で、ちょうど今から50年前ですね、1965年だそうです。50年前。1965年に、フランスのファッションショーでミニスカートっていうのは紹介されたって言うんですね。で、それに先立つ5年前、1960年に、ロンドンで若い人たちがミニスカートっていうのを履き始めたと。で、これを5年経ってフランスのデザイナーがきちんとした形でファッションショーに発表したと。で、そこで世界全体がセンセーションを巻き起こって、で、まあ多くの人たちがこれを受け入れるようになったと。で、これ何かっていうと、ただのファッション、おしゃれっていうことではなくて、当時の若者たちのアピールだっていうんですね。で、保守的な価値観を打ち壊す自由のシンボルになったんだっていうんですね。で、時代背景考えますと、ちょうどアメリカの公民権運動とか、あるいはウーマンリブとか、まあ、そういったこう、世の中が旧来の価値観、倫理観から踏み出すような、そういった時代背景があるようです。で、そういう中で、今までは決してしなかったような装いですね。で、女性が、丈の短いスカートを履いて足をあらわにするような、まあ今まで決してしなかったようなこと。で、そういった大胆な装いをして、これが普通なんだっていうことで、自由をアピールすると。で、これまでの価値観を壊して自由をアピールすると。社会的にはそういった現象であると。まあこんなことが言われています。で、今日のところに戻って、被り物をしないってことは同様のことだっていうわけです。つまり、これまでの古い価値観、宗教的な縛り、で、これを壊そうとしてるっていうんです。で、女性は頭に被り物をして礼拝するのが当たり前と。だけどもうしないと。これは大きな抵抗運動。これまでの価値観、縛りに対する抵抗運動です。で、こういう女性たちが現れた。多くの人たちは驚くわけです。動揺するわけです。まあ何やってんだと。何が始まったんだと。違うだろうと。こういうことになっちゃう。で、そこで教会の中にまあトラブルが起こって、パウロよどうしたものかと相談を寄せたわけです。で、これに対するパウロの答えは、やめとけって言うんです。ちゃんと被り物をしなさいと。そんなことするなと言うんです。 で、パウロは申しましたように、神様の前に男もなき女もないと。どれも自由人もないと。こういうふうに言いました。これがパウロの主張しているところです。福音において、救いにおいて、神しもはないと。神の前に一人一人が愛されて大事なんだと。奴隷もなき自由人もないと。神様の前にそんな隔てはないと。だったらここでも、なのかぶんなくていいって言った方がかっこよく聞こえるんですね。ところがパウロは、ちゃんとかぶりなさいって言うんです。で、この辺でわかんなくなります。で、パウロ何言ってんのかっていうと、彼は、秩序を守るんですよ。三節の言葉見ていきましょう。ここであなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。神、キリスト、男、女。で、これが神様が定めた秩序だっていうんです。で、女性が被り物をしない。で、礼拝を捧げる。で、これはこういう神様の秩序を破ることだと。よろしくない。って言うんですね。ちょっとわかりにくいのが、十節の言葉です。だから、女は天使たちのために頭に力の印を被るべきです。もうこれだともうわけわかんないです。何言ってんのか。で、実はこの頭に物を被るってことの意味なんですけれども、これは、頭髪を隠すってことなんです。女性の頭髪を隠す。で、当時は、女性の頭髪、まあ髪の毛です。で、髪の毛に性的な魅力を感じたわけです。礼拝の時に、これを覆わないと、天使を誘惑するって言ってる。で、天使誘惑すると、天から落っこっちゃうんですね。天から落っこちた天使ってのは悪魔になっちゃうから、良くないと。こういう話なんですね。で、話がこう、パウロはちょっとこう、拡大してるんですけども、礼拝の中で被り物を被らないと、天で見てる天使が落っこちるかもしれないじゃないかと。やめとけと。で、被り物をするっていうのは、私は女性で男性に従うものです。そういったこう、序列とか権威を表すことなんです。で、力ってのはそういう意味です。パワーっていうよりも、序列とか、そういった意味合いです。私はちゃんと序列守ってますと。被り物をしないってことは言ってみると、男の権威を認めないみたいな、そんなことにもなっちゃう。被り物をしない。まあ言ってみるとそれだけのことなんですが、そこに込められた意味は、礼拝の席で手前があってのことをすると。で、それは男を馬鹿にすることだと。それこそ、天にいる天使を誘惑するようなことにもなると。で、神様が定めた世の中、天と地のルールを乱すことになると。だからやめとけと。で、そんなことすんなと。で、これが、パウロの考えなんですね。で、私たち今日のところを読んでいます。で、素朴に言って、まあ、今の私たちとは関係ないねって話になります。で、特に、プロテスタント、福音主義の教会では、頭に物をかぶって女性が礼拝をするっていう、そういった習慣がありません。そんなことがあって、まあ、どうなんだろうなっていう感じになるところです。で、実際これは古代の宗教習慣です。直接福音に関わる、信仰の筋道、福音を語るっていうことよりも、宗教習慣のことですから、直接関わりを持っていません。じゃあまあそれだけのことでっていうことで流していいのかっていうとやはりそうではないと思います。で、パウロは神、キリスト、男、女って語ります。まあ男が先に来ている。これは古代の考え方で現代には通じないところだと思います。神、キリスト、男、女でもいいし、女、男でも OK なところです。で、注目したいのはつながりなんです。秩序っていうと、まあ、固くなるんですけれども、神が定めたつながりがある。神様、キリスト、そして人です。これを私たち大事にしていかなければいけないと思うんですね。何か物を被るとか被らないとかっていうよりも、 神様が与えた神と人、人と人とのつながりがある。で、これ無視しちゃいけないと思うんです。で、言ってみると、信仰のつながり、あるいは霊的なつながりです。で、私たち、キリストを超えて神様とつながるってことはないんです。キリストが私たちに近づいてくださって、私たちの罪を許し、愛を注いで、あなたは私に従ってきなさい、と招いてくださった。キリストを受け入れて、その父である神様と私たちつながることができます。これ秩序です。これ無視することはできない。無視したらつながんなくなります。で、実は人もそうです。私たち、信仰っていうことを考えると、キリストとつながって神様とつながる、キリストを信じるから神様が父になるわけです。父なる神様になるわけです。で、ここで、人を覚えることが大事です。どうしてかっていうと、私たちキリストとつながって神様とつながっていくわけですけれども、キリストとつながる際に、人を介してるんです。でもちろん聖霊の働きの中で、イエス様を主と信じて信じるんですけれども、主と告白して、信じて告白して洗礼を受けて、キリスト信者になるんですけれども、必ずそこに人がいる。聖霊の働きってインスピレーションだけじゃありません。人と出会うと。で、人を通して、まあ、言ってみるとこう、人を介して、キリストが紹介されて、信仰を持つと。で、一つ、そのことをはっきり述べているのが、同じコリントの15章3節なんです。ちょっと開いてみましょう。320ページです。15章の3節。2節から読みます。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。ここですね。これは、ここから先、キリストの十字架の死と復活ってことを語っていきます。で、コリント教会、まだ創立間もなくて、福音がよくわかんなくなってきたんです。で、私が伝えた福音のメッセージにとどまっていなさいと。そうすれば救われると。そこから外れたんじゃ救いにならないってことを言うんですね。で、この時パウロは、コリントの人たちよと。私があなた方に最も大切なこととして伝えたこと。これは十字架の死と復活です。で、この福音は、十字架の死と復活の福音は、私も受けたものです。ここが大事です。私も受けた。で、パウロも伝道を受けたって言うんです。パウロも伝えられた。それをあなた方に伝えているっていうことです。ここで思い出したいのが、パウロが信仰に導かれた最初の頃です。で、ご承知の通りで、パウロは最初迫害者でした。で、迫害者であるパウロは、ダマスコの町に手勢を連れて、キリスト信徒を取り締まりに出かけたわけです。で、おのれキリスト信徒と、神に逆らう者たちよと。で、自分の配下を連れて、ダマスコの町に乗り込んでいく。で、その途中で、突然強い光に打たれます。で、パウロは強い光に打たれて、地面に叩きつけられる。で、そこで彼はキリストの声を聞くんです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。サウルってのはパウロのことです。パウロ、パウロと。なぜ私を迫害する？あなたはどなたですか？お前が迫害しているキリストだ。神秘の中で復活のイエス様と出会うわけです。で、この時パウロは強い光に打たれて視力を失っています。で、突然の出来事だった。で、仲間を連れて、手下を連れてキリスト信徒を取り締まりに行くはずのダマスコの町。で、パウロは力を失って、手勢に手を引かれて町に入っていきます。そうすると、イエス様はアナニアという弟子をパウロのもとに使わすんです。主の弟子アナニア。復活のイエス様が幻の中でアナニアに現れて、アナニアよと、パウロのもとに行けと。あの男は私が選んだ福音の器だと。 あの男、今、祈ってるから。パウロのもとにお前が行って、その目を開いてやれ。ただ肉の目だけではありません。心の目を開いてやれ。福音を伝えて、洗礼を授けようと。まあ、このことをイエス様は命じるわけです。で、アナニアは最初ためらうんです。あの男は我々を迫害するためにこの町に来たんじゃないですか。その男のところに行くんですか。私がパウロを選んだ。さあ行け。で、このメッセージに従って、アナニアはパウロのもとに行きます。で、パウロは打ちしおれて、目が見えない状況で一生懸命祈っていた。そこにアナニアが訪ねて、福音を伝えるんですね。イエス様の十字架の死と復活。この方が神の一人子であって、私たちを救うために十字架についた復活して、今生きて働いている。私たちに許しとこよない愛を注ぐお方なんだ。このお方こそが救い主なんだ。で、アナニアがパウロにこのことを説くわけです。で、パウロはこれを信じて洗礼を受ける。で、ここで迫害者パウロがキリスト信徒、キリスト信者のパウロになって立ち上がっていく。で、第一コリントで、このことを言ってるわけです。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。福音は、私も、主の弟子アナニアから聞いて、信じて受け入れたんだ。それを私はあなた方に伝えた。こういうことです。で、今日のところに戻っていただいて、パウロは、神、キリスト、そして人々、この秩序を乱すな、と言っています。ここで私たち覚えたいのは、私たち、キリスト信徒であるわけですが、その時に、私が信徒であるっていうところに、必ず人がいるんです。これを飛ばしちゃうと、真実を飛ばすことになります。私は、あなたは、一人で信じたんじゃないんです。一つエピソードがあります。戦後の日本の教会を導いた、まあ、リーダーの一人です。島村喜鶴という牧師がおられました。富士見町教会の牧師をしていらした先生です。で、梅ヶ丘の教会にも、かつて、随分もう昔ですけれども、説教者としておいでになったことがあります。私も当時お迎えいたしました。その一人でした。この島村先生が、まあ、立派な先生なわけですけれども、若い時です。土曜日の夜、説教ができないと。頭抱えちゃったんですね。どうしても説教できないと。明日日曜日なんだけど、明日礼拝で語るべき説教準備できないと。頭抱えて暗くなっちゃった。そしたら書斎の後ろのドアがスーッと開いたっていうんですね。で、3歳の娘がトコトコ入ってきた。で、暗い顔している自分の顔を覗き込んで、こう言ったって言うんです。お父さん、お祈りしなさい。で、その時牧師は、はっとしたって言います。で、まあ、子供にしてみれば、自分の大好きなお父さんがなんか暗くなっちゃってると、なんか言わなきゃいけないと、なんか言ってあげたいと。で、いつも自分に言われてることを繰り返したんですね。お祈りしてごらんと。神様助けてくれるよ。きっとそういうふうに言われたんだと思います。で、その言葉をお父さんがピンチの時に返したと。で、島村牧師はそれを神様からのメッセージとして受け取ったんですね。で、一つの例です。で、私たち自分の心で福音を聞いて信じるんですけれども、それを運んでくれた人たちがたくさんいるんです。で、具体的には、牧師の準備会があって、洗礼を授かるんですけれども、牧師だけじゃないです。いろんな人が私に福音を運んできてくれた。親がそうかもしれない。あるいはおじいちゃんおばあちゃんがそうかもしれません。教会の人かもしれない。いろんな人です。で、私たちの信仰って考えると、信じて決断して洗礼を受けるっていうのは私なんです。で、けれども、その福音をいろんな人たちが運んでくれた。言ってみると、 ジグソーパズルのピースみたいで、いろんな人がキリストの一部、福音の一部を運んできてくれるんです。私はその一つ一つをいただいて、心の中でピースをはめ込んでいくみたいに、福音という一つの形ができていく。キリストという一つの形ができていく。これ洗礼を受けてからもそうです。自分のことを申しますけれども、どれだけの人たちに教えていただいたかはわかんないです。ほんの一言、私がピンチな時に声をかけてくれた人がいるんです、教会で。一言です。ひろたくん、この一言、忘れられないです。なぜか。そこに愛を感じたんです。ひろたくん、私を呼びかけてくれる。で、それは私のために祈ってくれてる人の声でした。だからその一言が忘れられない。私が辛い時、ピンチの時、そのことを覚えて、あ、この人ずっと祈ってくれてた。わかるわけです。ただ呼んでるのじゃない。それは私を捕まえるように呼んでくれた。お前大丈夫か？しっかりしろと。その響きが伝わってくるんです。そういうことをたくさんありますね。で、私たちの信仰って、いろんな人、もう男も女もありません。あるいは牧師だからとか、そういうことではなくて、いろんな人が福音を運んできてくれた。で、その一つ一つをいただいて、私の中に福音、キリストが形になった。イエス様生きて働いてるんだ。で、このことが本当になっていった。パウロは今日のところで、被り物をしない女性たちに、やめろって言ってるんです。で、これは保守的になって、やめとけっていう、そういうことよりも、頭に被り物をしないと。で、動揺してる人たちがたくさんいると。そういうことで、教会を壊すなと。このことを言ってると思うんですね。で、旧来の伝統とか、あるいは縛りみたいなものがあったんだと思います。で、それを突き抜けようっていう、そういう考えの女性たちだったのかもしれない。おそらくそうです。で、けれども、礼拝の場でそういうことを主張するところではないだろうと。それで動揺する人たちがいると。で、そんな風にして、教会の交わり、教会というものを壊しちゃいけない。そうではなくて、一人一人が神様に覚えられ、救われているんだ。なお救われていくんだ。この教会を大事にしていこう。これが、パウロのメッセージです。教会は、旧来以前でいいんだと。で、そういうことではなくて、何かこう、突飛なことをして、人々を動揺させて、そういうことではなくて、たくさんの恵みをいただいて、人と人とがつながって、イエス様と私たちがつながり、神様とつながって、教会できていると。この尊さをちゃんと覚えなきゃダメだ。何かこう、古いものを乗り越えるんだみたいな、そういうことを主張して、全体を壊すような、そんなことじゃダメだと。これを言ってると思うんですね。今日に置き換えれば、教会というのはどんな教会でも課題を持っています。変えていかなきゃいけないというのは当然のこととして持っています。だから成長していくんです。これを否定するってことではない。みんなで考えてより良いものを求めていくっていうのは当然です。そして重要なのは、私たち一人一人召されているんです。キリストを知っている。そしてそこにはたくさんの人たちの祈りと信仰があって、私はキリスト信徒として、信者として立つことができている。このことを覚えたいんです。で、このことを覚えて私たちは教会を作っていくんです。不用意な仕方で何か改革みたいな話で壊すんじゃなくて、傷つけるんじゃなくて、神と人と人とのつながりを覚えてこれを大事にして、 より良い形に作っていく。何度も何度もキリストの言葉を聞いて、人々と対話して、つながりを大事にして、教会を立て上げていく。作っていく。このことが、今日の私たちに求められていることです。特別なこと、難しいことをするのではありません。まず、真心を込めて、礼拝を捧げます。いろんな現実の中で生きている私たちです。神様どこにいるのかと思えることがある。嘆きの数を数えるんじゃなくて、恵みの数を数えましょう。嘆きがあれば、それを祈りの糧に変えていきます。そして、礼拝の席で、賛美を歌いつつ、御言葉を聞いて、私たちの主である、全世界の主であるキリストに手を合わせて、今日から明日へと歩んでいく。この学びを、この歩みを、みんなで続けていきましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、小さな教会です。かけ多い教会です。しかしここは主よ、あなたがお建てになった聖なる教会です。主ご自身が生きて働いているところです。主キリストに結ばれて豊かに福音を分かち合うことができますように。そして分け合う福音がなお豊かに私たちの間で増え広がって、どうぞしよう。この地域に私たちの隣人に豊かに述べ伝えていくことができますように。主よどうか私たちを祝福し、行く道を導いてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。